聖書朗読をします。今日の聖書箇所はローマ人の手紙1章の1節から7節です。新改訳聖書では新約聖書の289ページです。ローマ人の手紙1章の1節から7節。神の福音のために選び分けられ人として召されたキリストイエスのしもべパウロ、この福音は神がその預言者たちを通して聖書において前から約束されたもので、巫女に関することです。巫女は肉によればダビデの子孫として生まれ、清い御霊によれば死者の中からの復活により、大能によって公に神の御子として示された方、私たちの主イエスキリストです。このキリストによって私たちは恵みと使徒の務めを受けました。それは皆のためにあらゆる国の人々の中に信仰の従順をもたらすためです。あなた方もそれらの人々の中にあってイエスキリストによって召された人々です。このパウロからローマにいるすべての神に愛されている人々、召された生徒たちへ、力ある神の子、力ある神の子と題してローマ人への手紙1章の2節から7節の聖書箇所から御言葉を三浦正信牧師に取り継いでいただきます。
礼拝でルカの福音書を終えて、先週からローマ人の手紙に入りました。このローマ書を選んだ理由については、章法の要約にも書いてありますので、またどうぞお読みください。パウロは、まだこのローマ教会には行ったことがありません。ローマ教会といっても大きな街道があるわけではなくて、この家々のですね、教会、散在する家々の共同体に対して送られているわけですけれども、これから、ローマ教会を訪れ、そしてそこを足がかりにしてスペインまで、行こうと、そのようにパウロは計画をしています。初めて、訪れるこのローマのこの群れにですね、まず自己紹介を兼ねて、パウロがどのように福音を受け取っているか、そのことをこのローマ人の手紙の中で、伝えています。そういう意味ではこのローマ人の手紙は非常にこの福音について、豊かに、また多角的にこの記されているところですので、私たちももう一度ここから福音の豊かさを受け取っていきたいと思っております。この最初のですね、手紙ですので、最初にパウルはその挨拶文を最初に書くわけですけれども、その、一章の一節で、自分がどのようなものであるか、キリストとの関係がどういう関係であるか、そのことを伝えています。一章の一節を見ますと、日本語では神の福音のためにで始まっていますが、神の福音のために選び分けられた、パウロは神の福音のために選び分けられました。先週もお話しましたが、この選び分けられたという言葉は、神のご計画のためにこの区別された、取っておかれた、この時のために、取っておかれた、そういう意味のホリゾーというギリシャ語の言語が使われています。選び分けられた、神の福音のために選び分けられた。そして2番目に、一節ですけど、神の福音のために使徒として召されました。神の福音のために使徒として召されました。それは人間から出たことではないとガラテヤ書1章1節で言っています。神が呼び出してくださり、神が召してくださって使徒となった。使徒というのは、特に聖書の中では初代教会の基盤を築くためのキリストの代理人としての務めがあります。神が使徒として召された。そして3番目に、神の福音のためにキリストイエスのしもべとなった、キリストイエスの奴隷となった。でも、先週もお話ししましたが、もともとの言語では一番最初にパウロ、奴隷、キリストイエスのと、 そのように書かれています。まず最初にパウロは自分の自己紹介をするのに使徒であることよりも前にですね、私はパウロ、私はキリストイエスの奴隷です、そこから自己紹介を始めています。このようにただ神の福音のために神が選び分け、神が使徒として召し、神がキリストの奴隷としてくださった、喜んでキリストの奴隷となった、そうまでするその福音とは何なのか、福音とは何ぞや、その福音についてですね、今日のところでパウロは語っています。この福音という言葉ですけれども、ギリシャ語ではユアンゲリオンという言葉、あるいはユアンゲリオンという言葉を使われています。で、ユーという部分はですね、この英語で言えばグッド、あるいはウェル、良いという意味ですね。それからアンゲリオン、アンゲロス、アンゲロス、原型はアンゲロス、ユアンゲロス、ユアンゲロス、アンゲロスというところはですね、この見つかいとか使い、あるいはメッセンジャーという意味があります。そのアンゲロスが動詞になってアンゲロになると告げるという言葉になっています。ですからもう本当にこの告げられた言葉、ニュースですね、グッドニュース、ユアンゲリオンはもうグッドニュース、良い訪れ、良いニュース、まあ、それが福音という言葉、元々の言葉の意味です。で、まあ、このロマ書には何度も何度も福音という言葉が出てきます。で、最初に2節でですね、ロマ書の1章の2節で、この福音は神がその預言者たちを通して聖書において前から約束されたものと、そのように、福音について語ります。つまりパウロが作り出したものではないんですね。この福音、グッドニュースはパウロが作り出した、パウロが考え出したものではありません。神様がその預言者たち、旧約の預言者たちを通して、そして聖書を通して、ここで聖書というのは旧約聖書ですね、聖書においてもう前から約束されたもの、それがこの福音です、グッドニュースです。ここで言われている預言者というのも、いわゆるイザヤとかエレミアとか、そのいわゆる預言者というだけではなくてですね、旧約聖書に出てくる、例えば多くの詩篇を残したダビデ、あるいは箴言などを書いたソロモン、彼らは王様でしたけれども、そういう人たちも含めてですね、もう何百年も前からこのグッドニュースが与えられる、そういうことをもう旧約聖書を通して、そして多くの預言者を通して、神はもうずっと伝え続けてくださっていました。旧約聖書というのはですから、このまさにこの福音を予告するもの、福音を予言するものなんですね。ですから福音を通して読むときに、旧約聖書も新約聖書も一貫した神の言葉として読むことができます。決して旧約聖書の神様と新約聖書の神様が違うわけではありません。同じ神様がこの素晴らしいグッドニュースを与えるために、もう何年も何年もかけて多くの預言者を通して、旧約聖書を通して、私たちにもうこの素晴らしいニュースが届けられるよということを予告していた。ですからパウロは、その福音をですね、もうずっとずっとかねてから予告されてきた福音を今伝え、自分も受け取り、そして共に分かち合いたいと思ってるんだと、そのようにこの手紙の最初に書いています。さて、そのようにもう前々から旧約聖書で予告されてきたその素晴らしいニュースとは、じゃあ何なのか、一言で言いますと、それはズバリですね、三節、御子に関することです。御子イエスキリスト、いや、イエスキリストご自身がもうこの福音なんですね、グッドニュース。このキリストに出会うならば、私たちはこの福音を受け取ることができます。 キリストご自身が福音なんです。別に聖書の言葉そのもの、この文字面に、福音があるんじゃなくて、キリストご自身に福音があるんですね。開けませんけど、マルコの一章一節には、神の子イエス・キリストの福音の始めとあります。神の子イエス・キリストの福音の始め、マルコ一章一節、まさに神の子イエス・キリストご自身が福音です。グッドニュースです。良き訪れです。ですから福音って、聖書で言う福音って何ですかっていう一言で答えるならば、神の子イエス・キリストですと答えればいいんですね。神の子イエス・キリストご自身が福音、グッドニュースです。で、ここでその御子イエス・キリストに関して、3節と4節でですね、3節では肉によればという言葉と、4節では清い御霊によればとあります。まず肉によれば、それから清い御霊によれば、要するにですね、イエス・キリストは神でありながら人となられた方です。 100% 神であり 100% 人間である方なんですね。ですからこの神聖と人聖、神という性質ですね、神聖、それから人という性質、人聖、その両方を持ってこの地に生まれてくださいました。 100% 神であり 100% 人間としてこの地に生まれてくださいました。で、3節で言われているこの肉によればっていうのは、要するにこのイエス様の人生の部分ですね。人間としては肉によれば、ダビデの子孫として生まれた方、人間イエスとしてはダビデの子孫として生まれた方です。ユダヤ人として、そしてユダヤ人のダビデの子孫として、人としてはですね、肉によればイエスはお生まれになった方です。まあ、ダビデの子孫といえば、まあ、この時代、まあ、ある意味では良い血筋の血筋ということになるわけですね。人間的には良い血筋の人としてこの生まれました。信仰の使徒ダビデ、あるいは遡ればもっといけば信仰の父と言われるアブラハムですね。その子孫になるわけです。マタイの福音書の一章一番最初にこのイエス・キリストの系図があります。新約聖書はキリストの系図で始まります。その一番最初にマタイの一章一節で、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図とあります。まさにこのキリストは信仰の父、アブラハムの子孫であり、ユダヤ人の中ではみんながこのある意味でこの尊敬しているそのダビデの子孫として生まれた。人間的にはそうなんですね。人間イエスとしてはそのようにダビデの子孫として血筋として生まれました。しかし今度神聖、神の性質である神聖においては、4節、清い御霊によれば、まあ、霊的には死者の中から復活により滞納によって公に神の御子として示された方。神の性質という部分においては、死者の中から復活によって滞納によって公に示された方。この滞納ってちょっと分かりにくい言葉ですね。新改訳2017の方ではの聖書では、力ある神の子としてとあります。力ある神の子として、死者の中からの復活により力ある神の子として公に示された。 もう十字架の前にですね、死者の復活、復活の方からパウロはもう挨拶で伝えるんですね。死者の中からの復活により力ある神の子として公に示された方、その方が私たちの主イエス・キリストです。人間的に言えばダビデの子孫、この霊的な部分においては死者の中から復活することによって力ある神の子として公に示された方、イエス・キリストがこの地上でなさった最大の奇跡が復活です。キリストは十字架で死なれた後三日目によみがえり、500人以上の弟子たちにその復活の姿を現されたと第一コリント15章には書かれています。イエス・キリストが神の子、神と親しい方であるということをこの復活によって公に示されました。その方が私たちの主なんですね。主イエス・キリスト、この方を信じる私たちもみんなやがては肉体の死を経験しますけれども、この復活に預かることができる、復活の体が与えられる、これが福音の大きな一つですね。先週先々週と召されたどうぞの三井姉妹も、三井さんは77歳、先週召された早船慎一さんは53歳でした。でも二人ともこの方を主として信じ、信仰を守り通し、今復活の体をいただいていると信じます。私たちもこのキリストを信じることによってですね、同じく罪許されて復活の体が与えられます。その福音そのものであるキリストですね、まず人間としてはダビデの子孫として完全に人として生まれ、そして神なる方としては十字架で死なれて三日目に復活され、復活を通して力ある神であることを公に示された、このキリストこそ私たちの主イエス・キリストですとパウロは告白します。ここでパウロはあえて主という言葉を使っています。主イエス・キリスト、世界史を勉強された方はよくご存知かと思いますけれども、ローマ帝国の時代、主という言葉ですね、ギリシャ語ではキュリオス、英語ではロードですけれども、この主という言葉は主にこの ローマ皇帝、王や皇帝に使われた言葉です。あるいは他の偶像の神々にもこの主という言葉、キュリオスという言葉が使われていました。でもですからあえてですね、パウロはここで主イエス・キリストと言ってるんですね。死者の中から復活したこのキリストを私たちは主として、ロードとして、キュリオスとして崇めているんだ。あえてこの挨拶の段階で私たちの主イエス・キリストです、私たちの主はイエス・キリストですという告白を込めてここで挨拶の文章の中に入れています。キリストを信じる者は皆イエス・キリストは死者の中から復活したことを信じます。そこが曖昧ではいけないんですね。その信仰に立たなければ本当に実体のない虚しい希望のない形だけの信仰になってしまいます。第一コリント15章14節とか17節でパウロが本当にそのように言ってますね。復活がなければこんな虚しい宗教はない。でもキリストは確かに死者の中から復活したんです。この方を信じる者たちも皆復活の体をやがていただくのです。新しく神から与えられる 復活の体において永遠の命が与えられる。これがまさにグッドニュース。そしてこの死からよみがえられた方こそ私たちの主イエス・キリストです。さて続けて、パウロの挨拶が続きます。5節、このキリストによって、この死者の中から復活されたキリストによって私たちは恵みと使徒の務めを受けました。それは皆のためにあらゆる国の人々の中に信仰の従順をもたらすためです。この福音そのものであり、死者の中から復活した力ある神の子、そのキリストによってパウルは恵みと使徒の務めを受けましたと言っています。パウロにとってこの恵みと使徒の務めというのは一つでした。第一コリントの15章9節と10節をちょっとお読みします。招きの言葉でも読んでいただきましたが、コリント人への第一の手紙の15章9節と10節、第1コリント15章の9節と10節、私は使徒の中では最も小さいものであって、使徒と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく、私にある神の恵みです。ここにですね、先ほどの恵みと、それからパウロの使徒としての務め、この2つの関係が明確に書かれています。パウロにとってはこの恵みと使徒の務めが一つだったんですね。かつてキリストを迫害していたパウロ、でもそのパウロが神の恵みによってキリストの救いに預かりました。そして今度はキリストを伝え、神の教会に仕える、まあ今の私になったわけですね。10節の今の私になりました。今度はキリストを伝え、神の教会に仕える、そういう今のパウロになりました。そしてその神の恵みによってもう他のすべての人たちよりも多く働きましたと、まあ、そうパウロは言うんですね。でも自分がそのいっぱい働いたことを誇っているわけではありません。もうそれすらも自分の功績ではない、全部神の恵みだ。だから働いてもそれは誇りになりません、まあ、どうしても努力してですね、自分で頑張って頑張って良い結果を出せば、どこかで人はその働き、自分の働きというものを誇ってしまいます。先週亡くなられた早船慎一さんが、私がお見舞いに行った時に本当にご自身の信仰告白としてですね、まあ、彼は本当にもう本当にエリートコースをずっとまっしぐらに 歩いてきた方ですので、まあ、それでも、まあ、全然本当にこう、なんて言うんでしょう、本当に周りから見れば謙遜な兄弟でしたけれども、でも彼はまあ僕に本当に自分は今まで、心は高かった、どこかで、人を見下していたかもしれない、でもこの病気になって本当に、もう人に助けてもらうしか何もできなくなって、本当に改めて自分のこの心の高さを知らされて、今本当にもう神様にも助けてもらわなければいけない、人にもよろしくと言って助けてもらわなければいけない、まあ、そういう自分にされたんだ。でもそしたらば 今までは本当に自分の高さで人を蹴散らしてきたけれども、不思議にいろんな人たちが集まってきてくれるようになったんですよね。本当に嬉しい嬉しいって、まあ、そんなお話をしてくれました。まあ、ちょっと私この話を、まあ、前夜式ではしたんですけれども、していいかどうか、ちょっと悩んだんですけれども、でも、まあ、新さんそのこれ本当に 誰にでもいいから話してほしいんだって言われてたので、まあ、本当にこのことがキリストの栄光が現れるようにと願ってですね、前夜式でお話しさせていただきました。でも、まあ、これはみんな同じだと思うんですね。本当に神様の前に立てば、私たちどっかで自分の働きというものを誇ってしまうもの、何かすればそれを誇りとして土台としてしまうもの、でもまた私たちにいろんな弱さが与えられてですね、本当に高かったな、どうしようもなかったなということを気づかされます。まあ、パウロはパウロで、まあ、かつて神の教会を迫害していた、まあ、そのことを思うたびにもう本当に神様の恵みと憐れみを思ってですね、どんなに働いてもどんなに結果を残してもですね、それが彼の誇りにはならなかった、もう全部恵みだ、こうやって働かせていただけるのも全部神様の恵みだ、いよいよこの神の恵みに感謝する方向に行きました。でも結果としてはもう他の人たち誰よりも多く働き多くの実を結んだパウロなんですね。全部神の恵み、神の恵みが彼を突き動かしてこうしたんだ。だからパウロの中には誇りよりも神様への感謝しかありません。神の恵みがパウロを突き動かした。神様の恵みは本当に受けたらじっとしていられなくなります。その恵みで神様に仕えたい、人に仕えたい、教会に仕えたい、そのようになります。恵みを受けるだけ受けてたらば恵み太りしてしまうんですね。そしたら受けるだけだと病気になってしまいます。本当に恵みを受けたらば必ずその恵みが私たちを突き動かしていくはずです。まあ、別に動くといってもですね、だから ただ動き回ってればいいということではないですね。じっとしていても、あ、誰かのために祈りたいな、私は代わって誰かのために取り出して祈りたいなとかですね、まあ、そういうそれも突き動かされてすることですね。本当に神の恵みを受けたら恵みが私たちを突き動かしていきます。でも何かをしたからといって、それが自分の誇りにはならない。全部神様の恵みだ。逆に恵みなしに働き続けると今度は痩せ細って病気になってしまいますね。霊的な病気になってしまいます。まず恵みを受けなければ、はっきりと恵みを受け取り続け、また恵みを受け続けなければ働き続けることはできません。ですから恵みと務め、パウロの場合は恵みと使徒の務め、これは一体でした。本当に恵みを受けても、そのように恵みで突き動かされていかないならば、まだ本当の意味で恵みを理解していないのかもしれません。あるいは頭だけで分かっているのかもしれません。体で受け取っていないのかもしれません。パウロにとって、いや誰にとっても、この恵みと務めは切り離すことができません。恵みとミニストリーは突き放すことができません。一緒にキリストから受けた、キリストから与えられるものです。私たちみんなキリストによって恵みとキリストに伝える働きと共にキリストから受けています。さて、まあ、パウロはですね、その恵みと使徒の務めを受けました。それに続いて何のためにその恵みと使徒の務めを受けたか、その目的をもその後に記しています。五節の後半ですね、ロマ書一章五節の二行目それは 皆のためにあらゆる国の人々の中に信仰の従順をもたらすためです。キリストの皆のためにあらゆる国の人々、まあ、パウロの場合は特にユダヤ人以外の異邦人伝道に召されましたが、でもあらゆる国の人々の中に信仰の従順をもたらすためです。そのためにパウロに恵みと使徒の務めが与えられた。そのために私たちに恵みとこのミニストリーが与えられた。キリストの皆のためにあらゆる国の人々の中に信仰の従順をもたらすためです。そのためにパウロに恵みが与えられた。そのために私たちに恵みが与えられました。恵みと言いますが、何のために私たちに恵みが与えられたのか、この目的をやっぱり私たちは忘れちゃいけないと思うんですね。キリストのためにあらゆる国の人々の中に信仰の従順をもたらすためにまず私たちは恵みを受けました。キリストを信じる信仰とキリストへの従順を世界中にもたらすために、その働きの中の一環として、その中の一人として私に恵みが与えられました。また信仰と従順というのはこれも一つですね。信じていたら信じている方に従いたいと思うのは自然なことです。イエス様は信じているけれども従う気はないよというのは本当に信じているわけではないですよね。本当に信じているならば、信じている方にキリストに従いたいと願うはずです。いや、完璧に従えるかどうかは別としてですね、願いとしては、そのキリストの信仰とキリストに従いたい、従順でありたいと思う、そういう思いを世界中にもたらすために、神はまず私たちに恵みを与えてくださいました。恵みの務めを与えてくださいました。6節、あなた方もそれらの人々の中にあってイエス・キリストによって召された人々です。この5節のあらゆる国の人々の中にローマ教会の人たちも、そして私たちも含まれています。この福音が、死者の中から復活されたキリストの恵みが、その恵みを先に受けた人たちによってまた私たちにもたらされました。イエス・キリストから召された者たちにその福音は届けられてきました。パウロだけでなく、今このキリストの恵みを信じ、この方に従いたいと願っているあなた方みんな、イエス・キリストに召されたものですよ。キリストから呼び出されたものですよ。キリストの方から呼び出して引き寄せてくださらなければ、誰一人神のもとに行くことはできません。ですから私たちみんなキリストに引き寄せられたもの、呼び出されたものなんですね。先週もお話したかと思いますけど、教会という言葉、ギリシャ語のエクレシアは呼び出された者たちの集まりに、教会はキリストに呼び出された一人一人の集まりです。ただ無目的に呼び出されたわけではありません。神のご計画をなすために、この五節にある皆のためにあらゆる国の人々の中に信仰の従順をもたらすため、このために私たちみんなキリストに呼び出されたんです。そしてその務めの原動力はキリストであり、キリストの恵みです。 このパウロからローマにいるすべての神に愛されている人々、召された生徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。ローマにもすでにできているこの教会、教会といってもさっきも言いましたけど、家々の教会ですね、家ごとに集まってこのそこに何人かの地域の人たちが集まるような、そういう共同体がいくつもローマにはできていました。でもそこにいる神に愛されている人たち、召された、神様にあなたたちもみんな呼び出された人たちですよね、生徒たちですよね。生徒っていうのはなんか立派な清らかな人という意味ではなくて、神様から特別にこの世とこの別にされたもの、別にされたものという意味ですよね。生徒の生というのは神様のために別にされたもの、そういう生徒たち、父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。パウロがよく好んで使う最初の挨拶の言葉ですね。恵みと平安、これは、父なる神イエスキリストから来るものです。キリストの恵みによって私たちに平安がもたらされます。まあ、このようにもう挨拶からもうですね、もう福音をもうバンバン盛り込んでいるわけですね。とにかくパウロがもうこのローマ書において福音を伝えたい、福音とは何ぞや、私たちをこの作り変える、そして私たちを突き動かすこのキリストの恵みとは何ぞやということをですね、もう挨拶冒頭から、もう飛ばして、いますね、伝えています。福音そのものであるイエス・キリストは力ある神の子です。死者の中から復活された方です。この方の恵みを私たちは受けました。そして私たちはこの恵みを受けて、やったぞ受けてやったぞ、ざまあ見ろって言って一人で喜んでるじゃなくてですね、あらゆる国の人々にこの恵みがもたらされるように、キリストに従って生きることの喜びを伝えるために、まず私たちが先にこの恵みを受けました。この恵みを内に溜め込んで恵み太りしないようにしましょう。この恵みによって、恵みに突き動かされて、神がそれぞれに与えておられる走るべき道のりが必ずあります。その走るべき道のりをすでに召された方々のようにですね、走っていきたいと思います。体が動かなくなっても必ずできることがあります。先ほども言いましたけど、誰かのために祈りを通して人を愛するということができますね。最後の最後までそれぞれにできる働き、務め、ミニストリーがあります。何のために今地上に生かされているのか、何のために神が私のようなものにこの福音を、この力ある神の子キリストを与えてくださったのか、そのことを忘れないようにしましょう。恵みによってまた使えるためです。キリストの福音があらゆる国の人々に、広がっていくため、届けられるため、そのために私たちはキリストに呼び出されました。まあ、今も世界中に福音は広がっています。まあ、日本だけを見ているとなかなかその実感がないかもしれませんけれども、これまでキリスト教国と言われた国々が少しこう信仰が形式化したりして、いろんな問題が起きているかもしれません。力のないものになってきているかもしれません。でもまたその福音はアジアをはじめ世界中に、またこれまで届けられていなかったこの地域にまで福音は広がって届けられています。世界を見るときには、今もどんどん救いのこの喜びは広がってるんですね。 その福音の広がりの中で私たちも恵みを受けました。私たちもまたその恵みに突き動かされて、今週も神に人に仕えてまいりましょう。お祈りをいたします。清い御霊によれば、死者の中から復活により滞納によって公に神の子として示された方、私たちの主イエス・キリストです。このキリストによって私たちは恵みと使徒の務めを受けました。天の父様、今日も敬愛する兄弟姉妹とともに礼拝を捧げる喜びをお与えくださりありがとうございます。本当に私たちの命はいつどうなるかわからない、肉体のことを思っても、またさまざまなこの揺れ動くこの自然災害やいろんな出来事の中にあっても、本当に私たちの命はいつどうなるかわからないものだということを改めて思わされます。そういう意味では今日が最後の礼拝かもしれない、本当に一回一回の礼拝が最後かもしれない。おそらく迫害下にあっては人たちはみんなそんな思いで礼拝を守っていたと思います。私たちもう一度この終わりの時代に生きていることを覚え、またこの地上の出来事が全てではないということを心に留めて、本当にあなたを礼拝することを喜びとし力としていくことができますよう顧みてください。恵みを受けなければ何もすることができません。でもキリストの恵みを受けていくならば、その恵みに突き動かされて私たちはこの世界宣教の働きの一環を担うものとされてまいります。それは特別なことをすることではなくて、誰かのために取りなして祈ることであったり、弱っている人に本当にこの励ましの言葉をかける言葉であるかもしれません。神様、どうか一人一人を恵みによって今週も突き動かしてください。そして喜んで神に仕え、人に仕えることができますように。まだその恵みがわからない方があるならば、まずしっかりと恵みを、福音を受け取らせてください。恵みなしに働いたら本当に疲れてしまい倒れ果ててしまいます。どうぞ恵みとそしてミニストリーが一つとなっていきますようにお導きください。どうぞそして私たちが本当に最後の最後まで神様がご計画しておられるその走るべき道のりを走ることができるように、最後まで信仰を守り通すことができるように、お一人一人を支えてくださいますようお願いをいたします。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。